英語の勉強の仕方を英語で検索すると結構そういうの出てくる。
ああ、なるほどな。How to learn とか。
English not native とか。
いや、そう、その話で言うとさ、僕、やっぱ、英語で検索できるようになりたいなっていうのも、英語勉強したい、あれやねんな。で、意味じゃない。理由。
いや、英語の方がめちゃくちゃ情報量多いで、なんか。
そう。だってさ、日本語でしかさ、世界を検索できないってさ、もったいなすぎんなと思って。あまりにも。だってさ、翻訳されてない本とかさ、論文とかさ、どんだけあんのって話やん。で、翻訳されてるだけの世界でさ、見なあかんっていうのはさ、なんか世界が狭すぎる気がしていて、やっぱその壁は絶対にどっかで越えなあかんなと思ったから、ここを足がかりに、やっぱちょっと、ね、していきたいなと思って。ゆくゆくは普通に海外のものとかも、で調べるものとかも全然できるようになっていきたいし。チャット GPT とかさ、触ってたけどさ、今週。やっぱああいうのもさ、英語で検索したりとか、英語でやらした方がさ、絶対いいやんか。
絶対絶対。
そう。だから、いやでもさ、そのチャット GPT 触ってて、てかなんか、落合陽一かなんかの動画を見て、チャット GPT を触ってる動画が出てたから、ちょいちょい見てて、こういう風に使ってるよ、自分は、みたいな。まあ、どういう使い方してるかって言ったら、まあ、自分の情報を学習させて、じゃあ、落合陽一っていうのはこういうことを言っていると。で、こういうことを言っている人間が、今からこういうテーマで、5つトピックを挙げて話さないといけないと。簡単に原稿を作ってくださいって言って書かせるみたいな。みたいなやり方をしているっていう話をしてて。まあ、つまりなんて言っていいんかな。検索して出てくるようなことを聞くんじゃなくて、まず与えて返してくる。で、返ってきたのに対してさらに情報を付加して、もう一回質問してやらせるみたいな。
なんかプロンプトエンジニアリングみたいなやつな。
そう。
言ってるな。
を対話形式でやっていって使うんだっていう話をしていて、そう。で、まあ、僕はさ、なんかあんまり与えるような情報がないからさ、まあ、書いてきたものとか、ポッドキャストのキャプションとか読ませたりしていろいろ遊んでたんやけど、まあ、とにかく、いろいろちょっと触ってみて思ったんは、検索へのハードルが下がるっていうのが、チャット GPT の、なんていうのかな、素晴らしいところなんじゃないかなと思った。っていうのはさ、なんていうの？まあ、あんまり信憑性がないから、その返答に。例えば、このわからん用語が出てきて、この用語はどういう意味かみたいな質問をしてさ、まあ、返ってくるやん、一応。で、まあ、それが正しいかどうかわからへんねんけど、でも、それを気軽に聞いてみようと思えるって、結構大事な気がしていて。なんか、普通に Google とかで検索したらさ、検索して、やっぱ正しい情報を探しに行こうとしなあかんくて、で、Wikipedia とか出てきたらある程度読まなあかんくて、みたいな。でも、やっぱその文章ってわかりやすく書かれてないから、あんまり。あんま咀嚼できなくて、みたいな。感じで結構挫折していってたものが、なんかチャット GPT にポンって投げて帰ってきて、で、なんかまた新しい言葉とかが出てきたら、ちょっとそれで検索してみて、あ、確かに同じようなこと言うてるわとか、それをなんていうか、チャット GPT をガイドに、Wikipedia 読んでみたりして、あ、確かに、あ、同じようなこと言うてるわとか思ったりしてみたりとか、なんか、こうやって質問投げたらどう返ってくるかなとかっていうのを対話できるっていうのが結構なんか頭の使い方になんていうの練習になるってい
なんか僕の中では、
う。
このチャット GPT は結構秘書みたいな感じだよな、僕の。 だから、どんだけ、だから、これで全て解決できるわけじゃなくて、まあ、自分の右腕なんだってことなんよな、結局は。だから、自分がやりたいと思ったことのハードルは下がるけれども、やっぱりやりたいと思わなできへんっていうのが、ポイント。やりたいと思った時の一歩目が踏み出しやすくなるみたいなのは、
そう、めっちゃそう思ったわ。
思ったし、逆に、いや、こんなんあったらすごい格差は広がるよなと思ったよ、知識の。っていうのも、やっぱ、できる人は、今までできへんか、できる人のできへんかったことがどんどんできるようになって、できへん人は別に何もできへん状態のままみたいな状態になっていくってことやん、それって。ああ、まあそういうもんか、技術ってそういうもんか、と思って、見て
まあ
て。
な。まあだから、そう。触っていくうちに多分頭の使い方がそれに慣れてくるんやろうなっていう気がしていて。まあ、なんていうんかな。それこそあんま検索とかに使うようなもんじゃないっていうのは分かってるんやけど、その対話できるっていうのが僕にとっては結構良くてさ、なんていうのかな。どこにも突破口が見つからへんときに、なんか、Google の検索欄にはそういう口語系でさ、質問するみたいなのってあんまやってこうへんかったんやけど、チャット GPT にはなんかやってみようかなって思える。で、返ってくることが正しいかどうかよりかは、何か投げかけてみようとするっていうこと。で、なんかあんま思った回答が返ってこへんかった時に、じゃあ違う質問どうやったらできるかなって考えるみたいなのが、結構、頭の体操になるなっていう感じがしたっていう。やっぱゼロベースでうーん考えててもしゃあないやんか。やっぱ人と話した方が頭は進むって言うけどさ。まあ、それに近い何かっていうのもあるなと思ったっていう。あとは、その質問を考えるって結構大事でさ。質問を考えることによって検索の仕方が分かってくるっていう。そう。だから、チャット GPT に返ってくる答えがどうであれ、あ、こうやって質問したらいいんやってのが分かれば、そうやって検索しようと思うし、そういう観点でいろいろ物事を調べようとか思ったりするし、例えばなんか新しいさ、のを勉強したりすると、例えば、その都市のランドマークっていうものについて、これまで議論されてきた論点を教えてくださいとかやったらさ、割と網羅的にバーって書いてきたりして、あ、そっかと思って。都市のランドマーク性について研究せよみたいな言われたら、まずそもそも何が議論されてきたかとかを網羅的にまず勉強しなあかんやなとか、当たり前なんやけど、人に質問したら、やっと自覚できるみたいなのってあるなっていうのを実感した一週間やった。やっぱり気軽に打ち込めるっていうのがいい。ビジュアルとして返ってくるのがおもろいから。
そうやな。
遊びの延長でできるみたいなのが結構楽しいっていう。いや、でもなんか、先週は全然チャット GPT 触ってへんみたいなこと言ってたけど、いやいや、これはちょっと触っていこうと思った。
なんか、そうやな、なんか、まあ、何も変わらへんし、いろいろ変わりそうって感じやねんな、なんか今、僕が見てる感じやと、何も変わんないよな、なんか、別に人間の仕事が全くなくならへんし、こんなんじゃ。そういうなんか騒がれてる変わり方には繋がらへんけど、でもなんか、ちょっとなんか使えるツールが増えたなって感じはするな。
ツールは増えたし、やっぱりまた頭の使い方は変わってくる気がするっていう。
どうなのかな。なんか僕はなんかそこまでな感じがしてきたよな。この1ヶ月ぐらい触ってて。
何？
僕に関してはな。 このやっぱ問いが大事になってくるみたいな話をしたのも、なんか、なんとなく落ち着いてきて、その感じも。え、でも、プログラミングって、書いてるの問いやもんな。
あ、僕は確かにそう思った。プログラミングっぽいなと思った。
そう、なんかさ、プログラムって問いじゃない？よう考えたら。何？こうなったらどうなるでしょう？ずっと。こうなったらのところずっ
だから
と書
ルールを
く。
自分でまず与えて、じゃあ
そう。
この場合はどうなるかっていう風な問いを与えるみたいな。
問いを一般化するみたいな感じのことをずっとやり続けるわけやん、プログラミングって。で、常に答えはもうコンピューターが出してくれるやん。問いだけ出して、それを動かしたら答えが返ってくるみたいな。それがプログラミングやんか。なんか、それをなんか自然言語でやってるってことなんやろなっていう。
いやでも自然言語でできるというのが結構な発明なんじゃないのっ
いや、
て思うけ
そうやけども、そうやけ
ど。
ども、え、でも、そういうことだよなーって。
でも僕はあんま分かってなかったんやけどさ、
うん。
それこそ、さっきと同じ落合陽一の動画を見てたらさ、
うん。
なんか、あ、
いや、そうやね。結局、プログラミング用語側に寄ってるやろ。自然言語が。
ああ、なるほど
落合
な。
陽一がやろうとしてることって。
っていうのは？
なんか、プロンプトエンジニアリングみたいな、すごい今流行ってるやんか。
それもうちょっと教えてよ。どういうこと？
なんていうのかな。言ったら、AI、チャット GPT で何かをやるって、自然言語によるプログラミングやっていうことやんか。で、さらにそれを効率化させるために、自然言語によるプログラミングの文法を今作るのが流行ってるというか、
ああ、なるほどな。
こういうふうに聞いたら効率よく、出したい答えというか、にたどり着けるというか、もっとこういうふうに効率よく、いい答えが返ってくるみたいなの、それをどれだけ知ってるかみたいなところが、今流行ってて、それこそ、年明けとかのタイミングなんかな。そういう職で雇われてる人も、シリコンバレーにはいたみたいな、話ぐらい盛り上がってたよな。年明けから、2、3月にかけて。だから、でも結局はさ、そんなんって話や。そらそうやけどもって話じゃない？僕はそう、
っていうのは？
なんていうのかな。結局そうなんかいって思うよな。なんて言ったらいいよな。いや、それ、結局、今 AI って言われてるものは、入力があって、ブラックボックスがあって、出力があるみたいな。関数でしかなくて。で、そのブラックボックスがでかいから、この入力と出力が、このあまりにも、かけ離れてるじゃないけど、今までのものよりもすごいから、まあすごい取り、はやされてるっていうのが日本語を混ぜたらあれだけど、
もてはやされてる。
取り雑多にされてるってみたいな。もてはやされてる、取り上げられてるみたいな感じやけど。もっと、やっぱ、僕が AI に求めることってもうちょっと直感的というか、本当に人に話すように話して、やっぱ帰ってきてほしいし。
ああ、なるほどな。
それがプロンプトエンジニアリングみたいな話になってきたら結局プログラミングやんってことやん。
確かに、なんていうのかな。まあ、僕はさっき言った話で言ったら、 ある種プログラミング的に質問する頭の使い方を、
うん、
今週はなんかちょっと実感したっていう話やったから、
うん、いやもちろんその思考は大事なんやけども、
うん、
果たしてそれがゴールでいいのかとも思うねんな。
うんうんうんうん。まあゴールではないんやろうなとは思うけど。
ないんやけども、やっぱそれに職が生まれてるってことは、今これでいけると思ってるってことやで、まあまあ、僕はそうは思わへんね。もうあと5年経つともうそんなんは、職とか、そんなんはどうでもいい。誰でも役に立たへん。
まあ、でも、だってさ、それこそさ、その、インターネットで検索ができるようになった時代ってさ、
うん、
検索する人っていうさ、職種があったわけでさ。
うん。
でもそれが誰でもできるようになっていって、みたいな。
うん。
歴史があったから。まあ、それを、はそうなんかもしれへんよな。だから、その職が生まれることも、5年後にはなくなるってことは織り込み済みで、でも今のステップは、それが、その、プロフェッショナルの仕事になるステップなんだっていう。
うん。
うん、
いや、なんか、やっぱさ、これは、同意してくれると思うけど、僕らにとっての AI って、ジャービスやん。ジャービスにあんな感じ聞いてたかって話やん。
そうやんな。
そうなってくると思うと、なんか、チャット GPT-4 とかは結構そっち寄りになってきてる感じがしてて、
うん、
GPT-3、3.5 と4と出てるやんか。
うん、
で、無料版やったら 3.5 の普通のやつが使えるんかな。
うん、
だから、テキストで打ったらテキストが返ってくるみたいな。
うん、
だけど、もうちょっとマルチモーダルにできますよってのが GPT-4 やねんな。今はまだ全員が使えるわけじゃないけど。
うん、
だから、オープン AI が、音声のモデルとかも持ってるから、ウィスパーっていう。
うん、
だから、今までこの文字対文字みたいなやったのが、マルチモーダルって言ってわかる？
わからへん。
だからモーダルってのは感覚みたいな意味で。
うん。
だから例えば視覚と聴覚とみたいな感じ。
あー、なるほど。
今まで例えば、まあ、違うかもしれないけど、視覚が入力で視覚が出力みたいな。
うん。
それシングルモーダルみたいに言ったりするんやけど。
あー、じゃあ声で聞いて文字で返ってくるみたいなことがあり得るってことか。
そうそうそうそうそう。
うん。
だから、五感、五感対五感になるみたいな。
うんうんうん。
まあ五感全部じゃないやろうけど、まだ。その複数感覚が複数感覚として返ってくるみたいなのが、なんか、まあ、こんなこと言ったらあれかもしれないけど、人間らしさの一つやったりするやん。
うんうんうん。
文字対、チャットのやりとりよりはやっぱり、実際に喋った方がやっぱり、情報量が多いやんか、会話の。
うん。
それと一緒で、AI との対話も、やっぱり、モーダルっていうか感覚、共有、AI と共有する感覚が多い方が、例えば、こんな感じの思ったってことをチャットに書くプラス、こんな感じを見たから思ったっていうのを自分の見たことをそのまま入力できたりとか、
うんうんうん、
まあそれは無理やろうとしたらカメラで撮っておくとかの入力できたりとか、
うん、
そういう情報、いろんな感覚の情報を同時に入力できて、回答が返ってくるみたいなのが、
うん、
なんか多分できそうやねな、今出てるやつで。GPT-4 だとできますよみたいな話やから、できてくると思うねんな。
なんか、確かにジャービス、で、そうやんな。あそこ、あれをイメージしてたやな。AI って言われたら。
うん。やっぱり、GPT の、なんか一つ僕はこれはすごいなと思ったのが、やっぱり文脈を取ってくれてるとこやんか。
うんうんうん。
この、一個、例えば Google の検索窓に一個検索かけて、なんか調べ物して、また、じゃあ次この検索ワードを調べてみようみたいな時に、Google の検索窓は前の検索ワードを 鑑みてくれへんや。
うん。
けど、GPT とか結構、さっきこういうこと言ってたから、そうじゃなくてこっちやおうとか言ってくれたりとか、
うんうんうんうん、
さっき僕入力したやつとこれっちやったらどっちの方が正しいのとか、そういう聞き方ができるとか、
うん、
そういうのは結構、GPT のすごいとこやなって思うよな。だから、そういうことやと思うねんな、強みって。
うん、このオープン AI っていうのは一つの企業なん？
企業、今企業なんかな。昔はなんか非営利団体みたいな感じだったんやけど、やっぱお金かかっちゃうから、あの、AI とか、まあ、研究したりずっと維持したりするんですごいお金かかるから、今は営利企業にして、お金、まあ一応利益出してるって言ってたな。
このさ、まあしゃあないんやろうけどさ、
うん、
オープン AI とか一個の企業がこんだけなんかやっぱ AI の技術を持っているみたいなことっていうのはさ、
うん、
僕ある種危険なんじゃないかとか素人的には思っちゃうんやけどさ、そういうもんでもないんかな。
一個じゃないやん全然。
そうな、いろんな企業が
持ってるけど、今一番優秀なのやし一番なんか熱いのがオープン AI の、
オープン AI が開発しているところっていうこと、
うん、
いろんなところが試していて、
Google やったら BART とかも、 BART は Google なのかな分からんけど、 Microsoft も持ってるし、 Apple はまだそんなに出してないけど多分研究してるやろし、
うん、
けどなんかまだ良かったなって思うのは、
うん、
あの大企業の5つあるやん、ガーファームかな、
うんうんうんうん、
の中からブームが出えへんかったのはすごい健全なブームのなり方やったなって思うな。
それはそう気がするな、う
ん、し社長は結構そういうとこ考えてそうな人やから、オープン AI の
まあなんか結局さあ、うん、なんか結局プラットフォームの時代やんか今、うん、ガーファムでもそうでさ、
うん、
まあ、プラットフォームが制した人たちの時代やん、
うん、
でそれが結局今後この AI を開発した会社がプラットフォームとしてなっていき、なんかそれが取り替わっていくんやろうななんていう気がしていて、なんかそこ結局なんかあんま変わらへんの、そういう意味では時代としてはあんま変わらへんのかなとか思ったりするっていう。 Facebook とかさ、 Google とかさ、 Twitter はまああれかもしれんけど、 Amazon とか幅利かせてた時代がさ、
うん、
まあなんか、それが AI を保有する会社とかになっていくっていう、
そうやろな、でもどうなんやろな、あの流れ的には僕の思ってる感じの、
うん、
この AI の話になってもうよりプライバシーの話がすごい盛んやなと思ってんねんな、この世の中の
現状を見てて、
このプライバシーの尊重みたいなところがすごい議論の対象になってるというか、
うんうんうん、そうやな、
あの、あ、こんなん、そんなんって思うけど、あのチャット GPT はさ、入力したやつがそのまま学習に使われちゃうから、
うん、
機密情報入れたらあかんねんな、
うんうんうん、
チャットのところ入れたら他のとこの回答に出ちゃうかもしれへん。
うんうんうん。
実際にそういうので、例えばサムスンとかが入れちゃったみたいな、結構 大企業でそういうのやっちゃったみたいな、すごいニュースになってるやん、今。
うん。
だから、どちらかというと、この、大きなサーバーがあって、そこで全体の モデルが動くみたいな仕組みは最初の5年10年じゃないんかなと思ってて、
うん、
なんていうの、この大きなサーバー持ってるやつの価値みたいなところは、
うん、
AI ブームの最初で終わって、
うん、
その後の10年の AI はもっとパーソナルな機械で動くみたいな、
うんうんうん、
それは機械的に発達するのか、モデルがどんどんシャープになるというか、軽くなって手元でも動くようにできるとかなのか分からへんけど、そっち側に移動していくと思うねんな、
うん、
それをその大企業以外のところが作ってきたら、だんだんパワーバランスが変わってくるかなとは思うな。やっぱどうしてもさ、AI 作るのって相当なパワーがいるやん。データの量も必要やし、そのデータを精査、まあ機械学習なんか特にデータ入れるデータの精度みたいなのがで決まるやん。AI の精度なんか、前処理っていうのか分からんけど、であとなんかチャット GPT とかでファインチューニングやってとか、ちゃんとできた AI をなんかチューニングして今出てるからすごい綺麗に出てるみたいならしいねんけど、それがさ落ち着いてきた時に結構パワーバランス変わってくるなと思うな。例えば今やったらさ、昔やったらもっとでっかいパソコン持ってる人しかできへんかった仕事が、今一家に一台パソコンがあって誰でもできる時代やったりするやん、そういう感じに AI が作れるようになったりとか。
なるほどな。
そういう感じに AI が自分の AI が持てるようになったりとか、するとちょっと、まあ、それを、鍵分けて、どっかのガーファムどこかが、ゲットしたらまた話は変わってくるかもしれんけど、なんかパワーバランスはそういう意味では、まあ、最初の10年はやっぱり、でっかいマシンがないとどうにもならへんから、
変わらへん。お金持ちが勝つゲームになるんやな、最初の10年。
なるやろうけど、その次の10年はどうかわからんって感じがするな、僕は。それは見てみな分からんな。
パーソナルコンピューターになったように、すごい手軽なものになっていって、
その手軽なものをハード誰が作るんやって言ったら、まあ、アップルとかマイクロソフトとか、
まあでもさ、
Google とかになってくるんかもしれんけど、
パソコンをさ、ドカンと普及させたのってマイクロソフトとさ、まあアップルやと思うからさ、そんな感じでその時に出てくるものがあるんかもしれへんよな。
いや絶対あると思う。
Windows95 の衝撃みたいなさ、
うん、
みたいなものがやってくるんかもしれへんっていう、
だってさ、プラットフォームってさ、泣いたあかんやん今、プラットフォーム持ってるやつが勝ちやとはいえ、でも泣いたあかんやん、なんでかっていうとAI がないからというか、そこに集まっとかな、みんなが集まれへんからやん。けど、なんか、AI がどんどんチューニングされていったら、別にプラットフォームなんかなくても、AI が探してくれるみたいな段階が来るかもしれへんやん。別になんか、集会所がなくても、ちゃんとここに、YouTube やったら、YouTube っていうプラットフォームにみんな動画入れたら、みんなが集まって動画が見れるよっていうプラットフォームや。それはさ、みんなそういうなんおまじないというか合図があるから成り立つわけ。
そうやな、そういうあるし、プラットフォームってないとダメやもんな。プラットフォームやし、それが。
そう。結構
何番線に降りたら動画が見れるみたいなさ。
結構それは なんていうの、裏に隠れていくみたいなことは起こり得るかもしれんなと思うよ。
まあこれからもっとおもろくなっていくにはやっぱさ、プラットフォームが、
うん、
なんていうの、等価値であるっていうのかな、
うんうんうん、
っていうのがやっぱ面白くなっていく方向やなと思う。そうなっていけば、つまり動画であれテキストであれ音声であれ、なんか今はそれぞれのプラットフォームが独立している気がするけど、
うんうん、
でそれをなんかまあジャンクにしようとし、ジャンクに見えるのがツイッターとかのタイムラインなんかもしれんけどさ、そういうのが、
うんうんうん、
でもあのタイムライン的なことが、
うん、
もっと解き放たれた形で見れたらもっと面白くなっていく気がするなとか思ったりするっていう、
うん
う
ん、
まあそれはなんかイメージでしかないんやけどさ。
いやそうやと思う、
うん。